春に、中高生全員で、全員行ける人たちでキャンプ行ってきました。今からその証しをしたいと思います。一応自己紹介するんですけど、今年から専攻科の1年生になった釣本瑞希です。まず、このキャンプ、JEC の春のキャンプには私はおととしに初めて参加したんですけど、本当はすごく楽しくって恵まれたキャンプだったんで、去年も行きたかったんですけど、去年は部活の試合があってどうしても行くことができなかったんです。それですごく行きたかったので祈ったんですけど、結局行くことができなくって、それでその時に、来年こそは絶対に行けるようにしてくださいって祈ったんです。本当は専攻科に上がるためにはいろいろテストとか何かとあって、その時期はちょうど忙しいって先輩からも聞いてたりしたんで、行くことできないなと思ってたんですけど、でも絶対最後だったんで行きたかったんで、ずっと祈っとったら、今年ちょうどそのテストとかが全部3月の前期に入って、3月の後半全部空いてて行くことができるようになりました。テストにももし落ちとったら行けなかったんですけど、無事に受かったんで行けました。今回のキャンプのテーマはマスターピースってことで、マスターピースっていうのは最高傑作っていう意味なんですけど、私たちは神様に作られた最高傑作なんだっていうお話でした。私は小さい頃から教会に通っててイエス様の話も聞いてたんで、自分がイエス様に誰よりも一番愛されてるってことを信じてるんですけど、自信持って言えるんですけど、やっぱりこのキャンプでもう一度最高傑作なんやでって言われてすごく嬉しかったです。でもそのこれだけ嬉しいことは私だけじゃなくてみんなにも言われてることで、でもみんなはこんなに嬉しいこと、私がこんなに喜んでること、みんなはその喜びを知らないんです。友達の中にも自分なんてどうでもいいとか別に死んでもええやんっていう子いるんですけど、そんな人たちに私だけ喜んでていいのかなって、自分だけ十字架の愛を知ってていいのかなって思ったんです。でも結局それに対して私の答えは嫌っていう一つで、私だけが喜ぶんじゃなくてみんなで一緒に喜び合って賛美もしたいし、みんなで天国行って永遠に楽しく生きたいって思ったんです。3つ目の集会は夜だったんですけど、この時のメッセージで講師の先生が昔イエス様から離れてた時のことを話されて、私も一時期イエス様から離れてた時期があったんですけど、そのことを、先生のように同じように考えました。でもそんな私がイエス様のことを裏切ってきたって思ってることも、私が裏切るものやってこともイエス様は全部知ってて、それでも愛してるって言ってくれてるんだって分かったので、とてもすっきりして嬉しかったです。今回のキャンプでイエス様のことも自分がどういうものかってことももっともっと知ることができました。今までは古い自分を捨てるのが怖くて、またイエス様を悲しませてしまうじゃないかって思ってたけど、今はイエス様がどの私でもマスターピースの瑞希が大好きって言ってくれてるから、私もイエス様のこと大好きだし、イエス様だけについていきたいって思う。日曜日だけでなく平日もいつもどこででも礼拝捧げたいと思いました。だからイエス様だけを見て失敗してもいい、ずっと立ち上がってついていこうと思います。最後の集会で神様と一緒に働くときに、その器は一番輝くと教えられました。自分で輝こうとするのでなく、自分で自分が輝いているか評価するのではなく、神様の栄光で自然に光の子として輝くんだって分かりました。キャンプのテーマの聖書箇所でエペソの2の10だったんですけど、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですって書かれてたんですけど、だから私はイエス様が十字架にかかってくれたこと、大きな愛、そして私が みんながマスターピースなことを絶対に伝えていきたいと思います。
今年、高校3年生になる入江和孝です。僕はこのキャンプの中でのちょっとした経験というか、思ったことというか、そのことについて話そうと思うんですけど、このキャンプに、この尾上誠也協会から行くメンバーの中で、男子っていうのは、中高生もスタッフも含めて僕一人だったんですよ。で、それで、キャンプの中で泊まる部屋っていうのは当然男女別で、で、大体が教会ごと固まるように部屋割りされてるんですけど、自分男一人なんで、周り知らない人ばっかりじゃないですか。で、前回にキャンプ行ったのが3年前で、その時仲良くなったのとみんな年上だったんで、もう卒業しちゃってて、完全に自分一人の中で行かなきゃいけないっていうすごい不安があったんですけど、祈りながら本当に守ってくださいと祈っていく中で、キャンプ当日になってすごいドキドキしながら部屋に行ったんです。そしたらその部屋に、最初自分が最初に着いたんですけど、その後3人の京都の、クリスチャンフェローシップセンターの、高校生の人たちが入ってきて目が合った瞬間もすぐ打ち解けて、もうなんか自分でもよくわからないんですけど、すぐに打ち解けちゃって、もうそれからすごい仲間が増えて、信仰分かち合う仲間というか、そういうのがすぐに与えられて、もう本当に祝福されてたなというか、準備されてたなっていうのを思いました。あと、さっき言ったジャンボリーなんですけど、ジャンボリー練習してきた中で、自分キャンプのちょっと前に試合があって、その中で喉を潰してしまって声が出なかったんですよ。で、そのジャンボリーの時激するのが、ここよりちょっと狭いかなぐらいのところで300何人っていう高校生が入っている中で、当然大きい声出さないといけないんですけど、喉潰してたせいで声が出ないという緊急事態について、で、やばいなと思って、それのことについても一旦祈ってやっていく中で、そのジャンボリーの時だけなぜか、集会の3人の時もそうでしたけど、声がなぜか出て、喉も全く辛くなくて、本当になんかすごい祝福されてたキャンプだったなと思います。で、このキャンプを通してふと浮かんだ御言葉が、創世記の22章の中にある死の山の上には備えがあるっていう、実際キャンプの場所が山の上にあって すごいマッチしてるなというのを思いました。以上です。
今年高校1年生になった堀中未来です。私は今回のキャンプで3回目の参加でしたが、毎回神様は私のそばにやっぱりいらっしゃるんだと思いながら2泊3日を終えることができて、本当に楽しく過ごせます。今年のキャンプでは特に集会がとっても印象に残っています。キャンプでする賛美は普段は絶対に出せないぐらいの声を出してとても楽しく歌うのですが、今年は本当に今までにないぐらい神様ありがとうという気持ちが溢れ出てきて、賛美中がとても幸せでいっぱいでした。またメッセージもとても面白くて、1日目のメッセージでも今でも心にはっきり残っているほどです。4回のメッセージを通して私はどこから来てどこに向かうのか、どういう状態状況なのか、自分は何に用いられるのかを聞きました。話をしてくださった先生の例え話や写真もとても面白くて、とても話の内容が分かりやすかったです。私が今回のキャンプのメッセージでこれから絶対に忘れないでおこうと思ったのは、私たちは神様の最高傑作であることです。そして決心したことは、ああ悪いことした、神様は怒ってるやろな、怖くて顔が見れないと思わずに神様の顔をしっかりと見れるようになることです。今年のキャンプだけでも他にもたくさん得られたので、次のキャンプでももっとたくさんのことを得ていきたいと思います。もしこのキャンプを少し見たいと思った方は、ぜひパソコンで YouTube を見てください。昨日偶然見つけたのですが、YouTube の検索のところで JS キャンプと入れると何個か今年のキャンプの賛美中の映像が見れます。以上です。 いじめっ子たちはいい点が取れなかったパンチネロにダメ印シールを貼った。落ち込んだパンチネロの前にシールが一つもついていないルシアという女の子が現れた。パンチネロはそう言ってルシアに金ピカシールを貼ろうとしたがつかなかった。パンチネロはルシアの言っていたエリのことが気になって行ってみることにした。
こんにちは、お邪魔します。
おお、パンチネロだ、よく来たね、待っていたよ。
あんたら私の名前知ってるんやろ、それに待ってたって。そうや、あのこと聞いてみよう。あの、エリ、どうしてルシアにはシールがくっつかないんですか？
それはね、
その帰り道、パンチネロの体からシールが1枚落ちた。
Thank you. 本日の聖書の箇所はヨハネの福音書21章1節から14節です。新約聖書205ページ下の段、ヨハネの福音書21章1節から14節です。お読みします。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベタイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども、網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。
先ほどは中高生の皆さんの素敵な劇ありがとうございました。ミニミニミュージカル、歌も添えてくださってですね、キャンプではそれ大好評だったんですよね。そう聞いてました。本当に改めてこの中高生に拍手を送りました。ありがとうございました。このテーマは、大切な君、また大切な僕、私たちは誰一人例外なしに天のお父様の目から見られたならば最高傑作だそうです。それは聖書にそう書いてあるんですよね。私の目にはあなたは高価で尊い。そう歌ってくれたんですよね。そう歌ってくれたんです。あの歌詞も素敵ですね。大切な人よ、美しい人よ。人間の評価によるならば、その辺の評価は随分変わっちゃうんですけども、 チャームポイントとか、なんか美形チェックとかね、そんなことをやり出しましたらば、でもね、天のお父様は見るところが違います。私たちの本質、人の目にあふれない隠れたところ、そこに目をやって、何よりもご自分がそこに込めた思いがありますから、誰一人例外なく最高傑作なんだよってね、見てください。まあ、天のお父様の眼差しは温かですね。この眼差しに触れるならば、湧きあふれる最高のスマイルっていう最後の歌にありますようにね、微笑みがこぼれててしまうんですよ。このイエス様の、今日は復活のイエス様の温かな眼差しをもう一回意識したいと思います。そこから励ましをいただきたいと思うんですね。先週はヨハネの福音書20章から、お話の中心人物はマリアでした。マグダラのマリア、彼女もヒロインでした。この人は大変な覚悟でしたよね。汚れた霊に取り憑かれてしまって、本当に悲惨な毎日だったんですよ。でもある日イエス様が出会ってくれて、彼女に取り憑いていた悪霊をことごとく追い出して、すっかり解放してくれました。あの日から彼女の人生は一変しました。嬉しくって嬉しくってイエス様についていったわけですよね。でもこのマリアにとって、人生の大恩人のこのイエス様が最後には本当にむごたらしい殺され方で殺されてしまう。目の前は真っ暗でした。そしてあの朝、イエス様のお体にせめても匂い油をたっぷり塗って差し上げたい、お別れを言いたい、そういう思いでお墓に来たんでしたね。でも彼女が出会ったのはイエス様の遺体ではなく、それこそ最高のスマイルを持って迎えてくれた、生きていらっしゃるイエス様だったんですね。マリア、名前を呼んでくれました。その一言で彼女は生き返ります。そして復活されたイエス様と言葉交わし、もうその足元にすがりつきたいほどの思いで、でもそれはとどめられて、でもイエス様からこのメッセージをみんなに伝えなさい、復活のメッセージ、救いの道が完成したという、このメッセージを託されて、もうトップランナーとなって彼女は走り出すというね、そういうお話でした。今日はその続きです。ヨハネの21章に行くのですけれども、ここで男の弟子たちとイエス様との出会いを見たいと思います。そこにおいてイエス様の励ましをいただいて、励ます者に変えられていく弟子たちの姿を見たいと思うんですよ。そういう題をつけました。励まされて励ます人に。今日見る弟子たちの姿は、そうですね、愚かで鈍い姿で、それは私たちの姿であります。でもこんな私たちに、どこまでも優しく忍耐深いイエス様、その2つを重ねてみるのですね。まずは私たちの愚かさという点から触れていきましょうか。弟子たちの様子を見ると、ああ私も一緒だなと思うところいっぱいあるんじゃないでしょうか。3つの点で、その本当にどうしようもない愚かさを持った自分たちの姿を見るんです。まず第一ですね、主の明白な指示を聞き逃す。今日もよろしいでしょうか。グリーンのシートを見ていただきますと、私の話の大筋が書いてあります。私たちの愚かさの第一の点は、主の明白な指示を聞き逃す、また聞き流すと言ってもいいんですけどもね。大切なアナウンス、聞き漏らす、ありますよね。JR 放電から乗ります。車内のアナウンスがはっきりと言いますね。この電車は各駅停車、どこどこ行きですと。快速電車をご利用の皆様は、次の加古川でお乗り換えください。はっきり言うんですよ。はっきり私も聞いてたはずなんですよ。ところがうかっとしてましてですね、ぼーっとしてですね、加古川に来ても降りない。そのまま出て行ってしまうんですね。で、東加古川の辺りに来てです。あ、これ各駅だ 見るとですね、快速電車がスーッと追い抜いていくんですね。ああ、約束の時間に間に合わない 結構そんなこと私何遍もある人間なんですけども、明白な 指示を聞き逃す。まあ、電車逃すぐらいだったらば、そんな致命的ではないんですけども、主の指示を聞き逃すということは、これは大きなことだと思います。復活の主イエス様、いや、十字架につく前からこの方はですね、弟子たちにガリラヤでまた会おうとおっしゃって明確な指示をしていらっしゃったんですよ。ガリラヤでまた会おう。この間は死んでも3日目に復活するよという予告が前後3度以上あったんだということをお話ししましたけれども、この点についてもですね、実は3度あったのです。まず第1回目は最後の晩餐の後でした。月世までの園に向かって歩き出す、その時にイエス様は何とおっしゃったか。あなた方はみんな今晩つまずく。聖書にこう書いてある。私は羊飼いを打つ。すると羊たちは散り散りになる。そう書いてあるから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。今晩捕まってこれから十字架につくのだ。私はでもよみがえってから私はガリラヤに行くからな。そこで待っとるぞという、そういうねことを告げていらっしゃったんです。まず第一ね。そして2回目、今度はですね、復活後のことですけれども、イエス様は天使たちを使わして伝言を伝えるんですね。女の弟子たちに向かって、あなた方はイエス様を探しているんでしょう。もうここにはおられません。復活されたのです。そう言った後でですね、何と言ったかというと、イエスはあなた方より先にガリラヤに行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。先にガリラヤにイエス様は行かれるから、さあ、あなた方も行くんだ。そこでイエス様に会えるからね、こう言ったんですよ。これが2つ目ですね。で、さらに今度はイエス様ご自身、復活の主イエス様ご自身が後にこの女たちに出会われてですね、その時に男の弟子たちへの伝言を伝えます。私の兄弟たちにというのは弟子たちのことです。兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。これで3回目でした。もう一遍会おう。再会の地はガリラヤだ。分かったな。皆さん、なぜガリラヤなのか、そんなこと言ってたんですかね。今日初めて聞いた方があるかもわかりません。ガリラヤへのこだわりは何なんですか。そこで再会をイエス様が望まれたのはね、何か訳があると思います。まあ、どこを置いても実はこういうわけでって書いていません。想像するばかりです。でも想像する中で容易に想像できるところ、皆さんも見当つくでしょ。ガリラヤ、それはこの弟子たちのほとんどにとって主との出会いの思い出の地なのですよ。思い出の地で再会しよう。例えば結婚記念日が間近だとします。さあ、せっかくだからどっかで夕食をしようという時にですね、どうしますか。そうね、じゃあ餃子の王将でなんて言わないでしょ。まあ、餃子の王将で働いてる方いらっしゃったらごめんなさいやっぱりね、あの思い出のレストラン、あのプロポーズした浜辺のレストランとかね、いろいろな思い出深いところを選ぶでしょ。そういう時の出会い、再会のね、そういう時の場としてはですね、イエス様と弟子たちは男同士の再会ですけども、やっぱり思い出深いところといったらガリラヤなんですよ。弟子たちの多くはかの地で最初にイエス様に出会っています。さまざまな奇跡を見ました。ああ、あの時この時いろんなことがふわっと浮かんでくる。ここに、載せてる写真、白黒でもう一つ漢字が出ないかもしれませんけども、ガリラヤ、こうです。ですからイエス様はですね、男のロマンと素晴らしいセンスの持ち主なのです。もしも弟子たちにもまともな感性があれば、ガリラヤで会おうと聞けばですね、心に留めていて、いいですね、さすがイエス様、行きますったらってね、心待ちにして早速出かけたはずなのですけども、そうはいかなかったようです。時は春ですよね。風香るガリラヤ湖、風景がもう目に浮かぶはずですよね。青草の 野原と羊の群れとうまい魚と、干しイチジクのあの味、そしてあの大群衆、パンの奇跡、突然の嵐を沈めた奇跡を思い出します。病人は癒され、汚れた霊から解放された人々の嬉しそうな笑顔、いろんなものが思い出され、そういう中に挟まって、ペテロが、アンデレが、ね、ヤコブが、ヨハネが、そしてその他の者たちがイエス様と出会ってるんですよ。ですから、ああ、懐かしいガリラヤ、行きますともイエス様と言ったと思うんですけども。でもね、実際どうなんですか？一体何人ぐらい早速出かけたかって調べてみますとね。一人もです。すぐには行動取らなかったんですね。これは私たちの姿かなと思います。メッセージを通し、礼拝で、あるいは個人的に聖書を開くときに、友達と分かち合うだかり、イエス様からの明確な指示を与えられるのです。あの人を許してあげなさい。あるいはあの人にも伝えなさい。でも私たちはそれを聞き逃し、聞き流すのですよ。後回しにしてしまう。そういう弱さがありますよね。これが弟子たちのまず第一の姿でした。そして第二に、主をがっかりさせるほど愚かで悟りが鈍い弟子たちでした。主をがっかりさせるほど愚かで悟りが鈍い私たちでもあります。あの復活の早朝から振り返ってみますと、女弟子たちが墓から帰ってきて、聞いて、イエス様復活したのよ、私たち会ったのをイエス様にっていう時に、もう何を寝ぼけと言ってんだ、顔洗ってこいわって言ってですね、相手にしませんでした。ルカの福音書の記録によると、この話はたわごと、戯れごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。バカ言えってね、おととい出直してこい、そんな感じです。で、そういう弟子たちの姿にイエス様は本当に失望されたでしょう。後にですね、二人の弟子がどこに行くかというと、エマオというところを指します。ガリラとはとんでもない方向ですよね。でイエス様はその二人に、旅人風にちょっと変装でしょうか、近づいて語りかける。彼ら気がつかないんですけども、彼らのとのやり取り聞きながら、なんという愚かな人たち。そこでイエス様はですね、こうおっしゃるんです。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たちよ。聖書にこう書いてあるだろう、こう予告してあるだろう、あなた方は知らないのかってね。そしてイエス様は自分をはっきり表して、弟子たちに現れた時にですよ、みんな幽霊だと思ってるわけですよ。イエス様はね、なぜ取り乱してるのですか、どうして疑いを起こすのですか、幽霊だったらば足がないだろうが、私はこの通りあるよってね、触ってごらん。それでも疑うので何か食べ物はないか、魚切れ差し上げるとお食べになったって、数々の確かな証拠でご自分が生きていることをお示しになります。でもなかなか受け取れずに、行動に移せない弟子たちですね。そういうわけでね、ここ読んでみますと、驚くのは主イエス様の側でスケジュール変更してくださるんですね。イエス様は早速にもガリラヤで再会したかった、さあ行け、でも誰も行かないのでね、彼らが動き出すまでお待ちになるわけですよ。結局最初の日曜日はイエス様ですね、このエルサレムで部屋に引きこもる弟子たちのところにイエス様の方からおいでになります。それがヨハネの20章の19節のところなんですけどもね、皆さんお手元の聖書さっき開いたところ、すぐ近くですから、20章の19節、その日、19節書いてあります。その日、すなわち週の初めの日の夕方、つまり復活された朝のその日の夕方ですよ。弟子たちはどこにいましたかね。ガリラヤに向かう道の途上ではありませんよ。ユダヤ人を恐れて戸が閉めてやった、その中にこもってるんです。そこにイエス様が来られて、平安あれとおっしゃるのです。このイエス様、 そしてこの場面でですね、弟子たちは大喜びするんですけども、ご存知のように一人欠けてましたね。誰か席を外していた、トーマスでした。イエス様が去られた後、弟子たちは、トーマス、お前どこに行っとったんやってね、イエス様が現れたんだ、私たちみんな会ったんだって言うわけですよね。その時に、何、彼は不機嫌でした、ね、お前たちみんな揃ってて、どうして俺がいない、俺だけがいない時にイエス様来るんだよってね。フェアじゃない、俺は信じないよ彼そういうわけでしょ、ね、拗ねてしまうんですね、拗ねてごねてしまうんですね。俺は信じないって、この目で見る限り、見ない限り、この手で触らない限りは信じないって言い出すんですね。やれやれ、イエス様は物陰からこのトマスを見ていらっしゃったんでしょうか。ああ、どうしたことかと。で、このトマスの信仰の回復を待ちます。そして1週間後、もう一度トマスも揃ったところで、26節、8日のうちに弟子たちはまた室内に寄り、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来てと、もう一遍この場でイエス様が現れて、それで今度はトマスのところにつかつかと近づいて、トマス、さあ手を伸ばして触ってごらん、両手両足脇腹をしぶしになりました。トマスはたまらなくなって、我が主よ、我が神、申し訳ありませんでした、私は見たから信じたのか、見ずに信じる者は幸いだ、信じる者になれ。こうやって、トマスも信仰を回復するんですね。こうしてね、彼も復活の事実をそのまんま受け止めることができたんです。イエス様って忍耐強いですね。もう案内するほっとけと言って見切り発車しないで、みんな揃って動き出せるように整えてから、さあそれではガリラヤに、ね、これがイエス様、素晴らしいなと思います。まあ、記念堂作りもノロノロとやっておりますけれども、これでいいんだと思います。みんな足並みが揃うまで待って、イザヤ書にこういう素晴らしい言葉があるんですよ。今開けなくてもどうぞメモしてください。アウトラインにも書いてませんけども、箇所だけね、イザヤ40の11、イザヤ40の11、イエス様のことを予言して言ってるんだと思いますね。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。イエス様が羊飼いとして描かれる場所は他にもありますが、なんという優しい羊飼いでしょうか。何ぐずぐずしてさっさと来いって引っ張っていくんじゃないんですね。弱い子羊がおります、抱いてやります。また子羊にお乳を飲ませている母を羊があります。急かせたらいけない、時間取らせてゆっくり遅い人のペースに合わせて進む羊飼い。イエス様ってそういう方なんだなってことをここで思いますね。そういうイエス様を、はあ、私たちは慕います。さて、これがまあ2つ目の点ですけども、さて3つ目ですね。もう一つ見なくてはいけないのは、弟子たちの男さ、それは主を待てず、主を待てずに動き出して失敗してしまう姿です。ヨハネの21章に戻ります。ヨハネの21章、今日のところさっき読んでいただきました。入江さとみさん、本当に朗読が上手です。聞くだけでその情景が目の前に浮かんできましたよね。21章、そうなんです。この後イエスはテベリアの湖畔でありますが、テベリアの湖畔、実はこれガリラヤ湖のことです。同じ湖をね、東側に住んでる人、西側に住んでる人、北側に住んでる人、 それぞれ別の名前つけちゃったんですよね。複数の名前が出てきますけども、テベリア湖っていうのはガリラヤ湖のこと、ガリラヤで会おう、いよいよね、みんな足並み揃ったようなのでさあ、それじゃあ、ガリラヤさあお前たち行ってなさい、私もすぐに行くから向こうで会おうっていう、どっかで場所を示し合わせてのことだったと思うんですね。イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された死体はこうであったといって、シモン・ペテロをはじめ何人かの名前の弟子たちの名前がここに書かれております。そうやってきっとね、示し合わせた場所に弟子たちは行ったんだと思います。それがどこであったか書いてありません。でも私の想像するところ、まあ、思い出のところですから、多分ね、弟子の4人は漁師でしょ、お互い近いところにいましたから、多分ね、この、シモン・ペテロの実家の近くの浜辺あたりかなって思うわけですよ、ね、さあそこにみんな集まりました。あ、ここでイエス様来てくれるんだ、どこかなどうかな、ところがですね、しばらくイエス様の姿が見えないわけですよ、多分ね、こう見るとね。でそのうちにね、もう懐かしい、まあ、ふるさとの風景見ながらしばしばいたんですけども、イエス様が見えないままに時が流れて、ついにクーとね、お腹が鳴ったんですよ。多分腹が減ってしまった、腹が減ってしまった。他のことは我慢できるけども、この腹が減ったっていうのはどうも、今日の男たちには我慢できないんでしょうね。そこでね、そうだと、目の前にはそう、ペテロがかつて捨てたペテロの、シモン・ペテロの持ち舟もそのまんまそこに残ってるじゃないですか。ああ、俺漁に行ってくるわ、うまい魚がいるんだこの季節、取ってくるからな、俺も行くよ俺も行くよ。結局全員その船に乗り込んでですね、湖に漕ぎ出すわけですよ、ね、そうだ、もうそう、ニジマスのでっかいの釣ってイエス様の塩に食べるんだ。多分シモン・ペテラはね、そんなような思いで、行ったんじゃないでしょうか。全く悪気はありませんでした、いい動機ですよ。でもね、結局ここでイエス様を待たずに自分たちだけで出かけてしまいます。でこれが一つの私たちにとってのちょっと大切なポイントかなと思います。イエス様を待たずに、待てずに自分の思いで行動に走ってしまう、よくありますよね私たち。それがためにヘマをやってしまうと言いましょうか、悪い結果になってしまう。この弟子たちどうだったんですか、見てみますと、そう、3節、シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く、彼らは言った、私たちも一緒に行きましょう、彼らは出かけて小舟に乗り込んだ、しかしその夜は何も取れなかった。夕刻に繰り出したのでしょう、すぐに取れると思ったんでしょう、取れなかった、だからもう一遍だけと言って何遍も網を打ちます、でも結果は一緒でした。結局夜通しあちこち網を投げてみるのですけれども、まあ、それが私たちの犯す失敗だと思います。イエス様を仰ぐことなしに、祈ることなしに、黙想することもなしに、自分の思いで動き出してしまう、収穫なし、がっくり。こうして夜が明けてしまう、ヘトヘトになって彼らは岸に向かう、そういうところにイエス様が現れてくださるという今日の記事ですね。でここに私たちは素晴らしい慰めて、また励ましてとしてのイエス様に会うことができます。主の励まし、これが後半です。3つのことを申し上げます。まず第一、イエス様は優しく弱さの告白に導いてくださる。失敗したとき、罪過ち犯してしまったときに、大事なことは潔く自分の失敗を、ヘマを認めることですね。みっともなくっても、かっこ悪くっても、夜が明けかけて岸辺まであと100メートルというところに来たときに、イエス様が岸辺にお立ちになります。いいですか、4節5節を見てください。4節5節、一緒に声出して読んでみましょうか。はい。夜が明け染めたとき、イエスは岸辺に立たれた。 けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた、子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた、はい、ありません。これです。獲物なし、肩を落としてとぼとぼという感じで持ってですね、船を操って帰ってきます。その時に岸辺に一つの人影、でもまあ朝もやのせいだったんでしょうか、あるいはがっくりして気落ちしてそうです、気落ちしていたせいでしょうか、誰かを見分けることができなかった。何か人影が向こうから何か声をかけてきたのですよね。子供たちを食べるものがありませんね。まあ、元のギリシャ語を直訳したのでしょうか。どんな感じだったのかなって言うんですけども、皆さんの聖書はそうなんですけども、私もう一つの聖書を持ってましてね、そこには、そう、二つあったんです。一つはリビングバイブル。英語のリビングバイブルではですね、Any fish, boys? という、そういう問いかけですね。Any fish, boys? おい、獲物は取れたか?それに対して答えは No です。なんも、なんも取れんかった。というところですね。私が持っているその日本語訳はですね、皆さんは深海訳でしょ。こちらは沈海訳ですね。ちょっと晩秋弁も混じってますけども。いや、彼としては本当は威勢のいい答えをしたかったんですよね。ニジマス30匹って。あるいはクジラ1頭そんなことはないでしょうかね。というか景気のいい返事をしたかったんですけどもね、なんという。じゃあこう一匹取れてないわけですよ。何も取れんかった、ね、その答えはこ力を殴って岸辺の人には聞こえなかったかも分かりませんけども、でもその船の上の姿でみんなが肩を落としていることがよく見えてますね。このとにかくこの中で無力の告白ということは大切です。いろんな失敗の中で無力の告白は、あるいは自分の犯してしまった過ちの告白は、実はイエス様の恵みを引き出す扉となるのですね。正直に告白しましょう。そしてそこで、恵みへの扉を開かせた上でイエス様はですね、二つ目のポイントですよ。思いがけないサプライズで喜ばせてくださるんですよ。サプライズってよく若い人が使うようになりました。驚きという意味なんですけれども、これはびっくりさせるようなお楽しみという意味があります。よくね、私もやってもらいました。こっそりと青年たちが誕生日のパーティーを準備すっかり整えてくれてですね、その部屋の中に、私を誘い込むわけですけども、扉を開けてみたらば、中でみんな揃っていて、歌い出す、クラッカーが鳴るで、思いがけないプレゼントを用意して待っててくれるってね、そういうのをサプライズと言いますけれども、イエス様もこの気落ちした弟子たちにサプライズを用意していらっしゃいますね。それが大量の奇跡ですよ。まだイエス様とわからないまんま、岸辺の人影が言います。ね、6節からのところですけれども、イエスは彼らに言われた、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。船の右側に網を下ろしてみなさい。まあ、これも私の沈海訳聖書によりますと、こっち側に網を下ろしてみ取れるでーって多分そんな声かけだったんじゃないかと思いますね。で、ヨハネは言うわけです。おい、ペトロ、誰か知らんけども、あのおっさん、右の方に下ろせたという網を、どないするってね。まあ、ダメ元でやってみるか。そこで網を投げたんですね。シャッって音を出して波間にこの網が沈んでいきます。でちょっと待った後でね、何か 感じが違うんですよ。なんかこう、網がね、網の綱が引っ張られる感じ。おい、ひょっとして、湖の中を覗き込みますとですね、なんか銀色に光るものがいっぱいそこら踊ってる、踊ってるね。もうびっくり仰天ですね。そうです。これこそがサプライズですね。見てみ。うお、うお、ぎょうさん入ってるで。ね、ぎょうさん入っとるで。パンチパン難しいね。まあ、そんな感じですね。そう。恵みのサプライズ。そうだったんですね。それをイエス様は私たちにもくださるのでないでしょうか。気落ちした私たちを、気持ちを引き立てる、ちょっとしたサプライズです。そうやって私たちを励ましてくれるんですね。いい、素晴らしいイエス様だなと思いますね。そう。そして三つ目は、温かく迎えて励ましてくださるのです。温かく迎えて励ましてくださるのです。どうぞ続きを見てくださいね。そうそう、ちょっと飛ばしちゃいましたね。7節。この大漁になった時ですね、7節、そのとこで弟子が気がつくんですよね。イエスの愛されたあの弟子、つまりヨハネです。ヨハネがペテロに言った。主です、あれはイエス様だ。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。この辺もちょっと不思議な文章ですけども、上着を脱いで飛び込んだってのは分かるんですけども、裸だったので上着をまとって飛び込むんですか。ペテロ流なんですね、これがね。まあ、ペテロってのは普段からどうもちょっと普通じゃない行動を取ったり、喋ものを言ったりする男ですから、そうなのかも分かりませんけども、とにかく彼はですね、イエス様だと聞いたらですね、もうわけが分かんなくなっちゃう。イエス様に会いたいし、でもね、ザバン飛び込んでですね、もう泳ぐわけですよ。イエス様ってですね、岸に向かって。そして他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。見てください、陸地に上がった時ですよ。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこで待っていたのはどんな光景ですか。そこには炭火と、その上に乗せた魚とパンがあるのを見た。そしてそこにイエス様、笑顔のイエス様。ここは本当に心温まる光景です。炭火が起こしてある。串に刺した魚が何匹も炙ってある。パンもそこにある。ペットボトルにはウーロン茶もある。鍋には味噌汁もある。まあ日本だったらきっとそうだろうなと思うわけですよね。イエス様だったらきっとそうされるでしょう。そしてそこに満面の笑顔の ビッグスマイルのイエス様が立っておられる。そして何をおっしゃるかというとですね、見てください。10節、イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。さあ、取れとるの。生きのいいの、一緒に食べよう。さあ、持ってこい。おい。おお、ニジマス。うまそうだな。お、イワナもあるじゃない。まあ、いろいろ言いながらですね、持ってください。で、シモン・ペテロは船に上がって、網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ、来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエス様のこの温かさをいっぱいここで見せられます。まず第一、今取った魚を持ってきなさいというところですよ。イエス様はご自身もね、どうやって揃えたのか、すでに魚をもう焼いて待っていらっしゃったんですよ。でも、さあ、来てこっちを、これ食べろだけだったらばね、つまらないんですよ。今取れた魚を持ってきなさい。まあ、弟子たちに花を持たせると言いましょうかね。弟子たちも、この朝ごはんのためにお前たちの役割を果たした。おお、見事なやつ、お前たちよく捕まえてきたなってね、 この魚もともと作ったのはイエス様でしたよ。その時に網の中に呼び寄せたのもイエス様ですよ。でもそんなことはイエス様、そんな言い方しないでね、お前たちが取った魚ね。そうやって褒めます。それを一緒に食べよう、ね、持ち寄りを一緒に楽しむ、それが教会の交わりだと思います。一人一人それぞれの小さな奉仕かもしれませんけど、それを持ち寄って一緒にその恩恵に預かる、ね、みんな役割をそれぞれに果たして、よくやってくれたね、そうやって花を持たせてくださるんですね。そして二つ目ですね、さあ食べようって、このいいですか、お説教なしで食べさせてくれたというのは第2番目の点ですよ。12節、さあイエス様ですね、彼にさあ来て朝の食事をしなさい。ああ私だったらそう言うかなとかね、皆さん思いませんか。この弟子たちの不甲斐ない姿を見て、食事が揃ったところでみんなちょっと待て、ちょっと目つぶれ、この数日間を反省、どんなことが思い浮かぶか1ポイントでも言ってみろ、反省の言葉一言添えること、飯はそれからだ。イエスはそんなことされませんよね、その空腹な時にお説教があったらばね、美味しいものも美味しくなくなるでしょう、まあ、そんな野暮なことはイエス様されないです。もちろんイエス様は叱るべき時は叱りましたよ。復活の直後ね、その女の弟子たちが伝えたのに相手にしなかった、あの後イエス様が現れた時にね、彼らの不信仰と頑なな心をお責めになったってちゃんと書いてあります。ビシッとね。でもね、それ一回きりです。ビシッと一回叱ったならば、あとはもう、そんなことは問わない。ね、さあ、腹減ったろう。寒かったろう。疲れたろう。さあ、お食べ、お食べ。と言って、この姿ですね。13節。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになったという、このところを見ますとですね、そう、3つ目の点なんですけど、母親のように、母のように給仕をなさるイエス様の姿です。実際この場面は母親が我が子を迎える姿だって思うんですよね、腹ペコで子供たちが家に帰ってくる、あったかい夕食作ってお母さんが待っている、さあさあみんな帰ったね、はい、お手手洗って席に着きなさいって、そんな感じですよね。弟子たち、これまでの数日のいろんな汚れがありました、心の汚れもありました。そうですよ、もしもイエス様がお咎めになろうと思ったらば、いっぱい材料あるんです。ゲッセマネの園で結局みんなイエス様のことを捨てて逃げてしまったわけでしょ。そんな弟子たちでしたよ。女たちの報告をバカにして聞かなかったし、ガリラヤで会おうと三遍も言われていたのに一向に行動を取らない、ぐずぐずとエルサレムで部屋の中にこもっている、ね、でもイエス様はそうしたことを一切口になさいません、ね、さあ来て朝の食事をしなさい、このところうまいぞって言ってですね、この魚はこの目のあたりがうまいんだとかですね、コラーゲンいっぱいだな、お肌にもいいんだと、まあそんなことイエス様おっしゃったかどうかわかりませんけども、そのとにかくですね、見てくださいよ、このところ、イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった、また魚も同じようにされた。もしかしたらばここ 2,3 日のことで本当に心を咎めて落ち込んで上目遣いの弟子がねいたかもわかりませんけどもね、そういうのに気がついてイエスさん、食べろよ、ほらほら、もう腹いっぱい食べろと言ってですね、食事を進めるのです。ここに私たちのイエス様がいらっしゃいます。イエス様がいらっしゃいます。なんという慰め、なんという励まし、あるがままの私たちを受け入れてくれて、そう、これまでいろんなところでの点数はありますけれども、そんな点をいちいちつけてですね、足らない、ここも足らない、そんなこと言うんじゃなくて、いっぺんビシッと叱ったらば、あとは抱きかかえるようにして、お前たちは私の愛する子供たちだというお父さんのような心、そしてここでお母さんのような優しさ、両方を兼ね備えていらっしゃるイエス様を見るんですね。何らかのことで今朝気落ちしていらっしゃいますか。 咎めることがあって、一生懸命努力したんだけどもうまくいかなくって、やっぱりダメだな、私は、俺は何遍やってもダメだな、またやってしまった、自己憐憫あるいは自己嫌悪に陥っていらっしゃる方があるでしょうか。今朝この復活のイエス様を見上げてください。あなたの前にイエス様は満面の笑顔でお立ちくださいます。両手を広げてくださいます。ああ、その手首にはそう釘の跡もあったんでしたね。愛してるよ、これまでもそうだったし、これからもずっとあなたは私の宝物だ。そのイエス様の眼差しのもとで新しい元気をいただいて、今週も励んでいきたいと思います。残りの人生励んでいきたいと思います。イエス様、私を育ててください。一生かけてもう少しもう少しと祈っていきたいと思います。では皆さん、どうぞお立ちください。